A one, two, three.
理研 CBS プレゼンツ真夜中の脳科学 Brain Science Round Midnight。 街の外れの路地裏のとある小さなバー、マスター竹内香織お気に入りのジャズが静かに流れる。そこへふらりと訪ねてくる脳研究者たち。グラス片手に今宵どんな話に花が咲くのやら。
小さい頃科学者を志したというのは何歳ぐらいだったんでしょう。
そうですね、ぼんやりとは小学校の時でしょうかね。
小学校の頃に何かこうきっかけがあったとか。
そうですね、兄弟が2人、姉と兄がいるんですけども、年子で、で自分とは5歳、6歳違うんですが、つまり私が幼稚園の時に彼らは小学校だったり中学校に上がったりっていう感じで、そうなるとかなり顕著に、まあ、能力というかね、体力的なところも頭脳的なところも違うんですが、その姉の方がですね、燃え尽き脳に障害があって、まあ、小脳という場所が、まあ、脳性麻痺という病気で小さいと。その結果として運動の協調能力というか、まあ、例えば小学校だと逆上がりとかかけっことかしますよね。そういう時に、まあ、明らかに他の友達と違うと。で対して兄はすごい運動抜群って感じ で、その違いが何なんだろうっていうことを幼稚園の時にずっと考えていて、親に聞くと、まあ、脳っていうところがちょっと違うんだよと、まあ、そこで不思議に思ってですね、じゃあどうやったらそういう病気を治せたりとか、あるいは、そういった違う人間というものをですね、まあ、認め合えるっていう社会をどうやって作っていくことができるのかっていうことを、まあ、ぼんやりと小学校的に考えて、でテレビとかで大学の先生がそういった研究とかをしてですね、今ないものを作り出す仕事っていうことをしていると、その中に、医学に対する発見というものも含まれているということを学んで、そこからぼんやりアカデミック、まあ、学術分野っていうところは0から1を生み出すところなんだなと思っていました。
ピアノはいつ頃から始められたんですか。
ピアノは幼稚園ですかね、4歳ぐらいから始めたと思います。それも家族全体の影響で、両親が邦楽、尺八とか三味線とかお琴とかやるんですけど、師範を持っていて生徒が来てこう習ったりするんですね。でうちの兄弟は、まあ、洋楽というかピアノとかそういったものを習いに行ったり、で家族でみんな演奏し合ったりっていうようなところで育ったので、ピアノを始めるのは割と自然な流れみたいな感じでした、ね。
ピアノはどんなジャンルでも弾かれるんですか。
主にはクラシックですね、うんうん。ただ興味としてはいろんなジャンルに興味があって、いろいろな音楽を聴いたりはします。
じゃあ例えばご自宅にグランドピアノがあるとか。
実家に帰ればありますね。
はい、小さい頃、まあ、そういったご家族の、小脳の話、うん、まあ、ちょっと影響を受けて、それで、まあ、ぼんやりとなんか科学者とか、なんかそっちの方に興味を持たれたっていうことだと思うんですが、うん、じゃあ具体的にこう舵を切ったっていうのは何歳ぐらいなんですか。もう科学者になろうみたいな感じで。
科学者として生きていくという選択をしたっていう意味です
ね。そうですね、はい、はい、うん。
それは多分大学院の時ですかね。まあ、その脳を研究したいっていうところは一貫して、そういった研究室がある学科に進学して、そういった研究室にも配属されたんですが、科学者として生きていくという覚悟はあんまりその時は考えてなかったですね。大学院の時にやっぱりアメリカに留学してインターンとして3ヶ月過ごした期間がものすごく影響が大きかったと思いますね。
アメリカでのなんかその環境、インターンの環境というのはやっぱり日本とはだいぶ違ってましたか。
違いますね。まず大学院生がものすごく主体的に研究をリードしていて、科学者としての独立性かつ将来の展望、それに対するアプローチみたいなものが ある意味で哲学的なものがかなりしっかりあってですね、当時なんとなしに修士課程とか博士課程に進む人っていうのが日本では僕の周りだと多かったんですけど、そういった人は一人もいなくてですね、なぜかというと大学院に入るのがものすごいそもそも大変だし、 PhD ディグリーを取るのもものすごく大変なので、カリキュラム上の、違いっていうのもあると思うんですが、プラスして卒業終了後の、キャリアっていうものも、まあ、かなり夢のあるキャリアで、もちろん待遇、評価、社会からの評価ですね、社会からの期待とか、そういったものも背負って夢を持ってその実現に向けて向かって毎日を過ごしているっていうものを目の当たりにしてですね、まあ、覚悟も違えば目標も違うし、毎日のやってることも違うということで、非常に自分の認識が改まった経験でしたね。
あれですね、まあ、欧米と言っていいかどうか分かりませんけど、アメリカとかカナダとかヨーロッパとか、やっぱりこうなんか社会全体でその学問をする人、特に若い人ですね、を全体としてこう社会が支援をして、でそういった人たちはだから例えばアルバイトをしろとかそういう話ではなくて、本当にその今やってることに集中して、そして大きく育ってほしいというような、なんかそんなこう全体像というかありますよね、うん、
ありますね。社会も科学が病気を治したり技術革命を起こして生活を豊かにしたりっていう認識をですね、広く持っているというのは感じましたね。街に出かけてランダムに人と出会って喋ってもですね、まあ、サイエンティストって言った時の、反応ですね、全く違いますね。
そうですね、
うん、
一度そうですね、僕はまあ小さい頃ニューヨークっていうところにいて、で、まあ、小学校の時でしたけど、で、まあ、帰国してずっと大学まで行って、で今度はカナダの、大学院に行ったんですね、
うん、
でまあ、そういったこう結構海外との行ったり来たりでずっとやっていて、ある時、あれどこだっけな、ニューヨークかな、何かの、空港で入国審査の時に職業を聞かれて、うん、でサイエンスライターと言ったんですよ。でそうしたらそれまですごいなんかこうぶっきらぼうというかむっつりしていた審査官が急になんか笑顔になってそっかって言うんですよ。それでどういうことかと思ったら、俺はその、ま、毎月サイエンティフィックアメリカンを読んでるんだみたいなのを言うんですよ。で俺でよしじゃあいいよって言ってポンとか、なんかそのもう質問やめて押してくれて、いやそれだなんかこう科学に対する尊敬というか、それに関係している、まあ、サイエンティストもそうだし、サイエンスライター、科学ジャーナリストみたいな人に対する何か尊敬の念っていうのは、ね、やっぱり社会にありますよね、
うん、そうですね、興味もありますよね、
うんうん、
薬局一つにしても、僕がいたアメリカの地域では薬剤師なしで買える薬っていうのもいっぱいあって、それは日本では処方箋がないと買えない薬いっぱいありますよね。なのでパッケージの裏を見て、化合物の名前を見て、それで用法用量を見て買うと、そういうリテラシーレベルも何らかの理由で高いんじゃないかと、はい、
そうですね、確かにそうですね、自分で科学的に考える人がそれなりにいるってことですね。
いますね。あと今武さんがおっしゃったように、自分の日常のこと話してくれますよね。こんな話をこの間見たとか、
はい、
それがサイエンティフィックアメリカンでもネットフリックスでもいいんですけど、あれは本当なのかどうなのかとかで、自分のエビデンスに基づいて話しても、その一時情報と戦うレベルの自分のフィロソフィーを持ってたりとか、
はいは
い、っていうのは一つレベルが一個上の話で、まあ、アンチサイエンスな人ってもちろんいますよね。サイエンスで全てが解決されるわけじゃない、解明されるわけじゃないと。でその立場も非常に大事だと思っていて、っていうのは科学の本質はデータを解釈して、それに対して適切な批判を受けて、理論をアップデートしていくということなので、科学のデータで出てきたものを結論めいてこう話す人ってのは逆にサイエンスを終わらせてしまっているので、サイエンスを進めるためには、まあ、一般の人ともそうやってデータなしでもですね、まあ、理論ベースで議論するっていう土壌も非常に大切なんではないかと思いますね。 まあ、その議論が行き過ぎると役に立つサイエンス、役に立たないサイエンスみたいな話になってくるんですが、何なんでしょうね、あのサイエンスアプリシエーションの高さっていうのは。まあ、私は脳を形作る細胞の中で、まあマジョリティの神経科学者が注目している細胞じゃない細胞を研究しています。でその細胞は、ニューロンという皆さんが多分多く耳にしたことがある細胞とは違う、うん、非ニューロン細胞ですね。でそれを総称してグリア細胞っていうんですけれども、まあ、グリアっていうのはグルーっていう語源があって、まあ、のり付け細胞ということで、まあ、古くからニューロンと同時ぐらい150年ぐらい前に発見されてはいたんですけれども、まあ、ただ組織を物理的に支持する細胞だろうと考えられてきたんですが、最近その細胞が実はニューロンの活動を聞いていてですね、でそれに反応してさらに影響を与えて、でその影響は動物の行動だったり、あるいは疾患だったりというものにかなり大きな影響を与えているということが分かってきてですね、まあ、それに興味を持って研究しています。ちょっと、なんて言うんでしたっけ、第三者的な、ちょっと普通の人とは違う視点で研究したいっていう単純な好奇心で、わざとグリア細胞っていう視点に軸足を置いてですね、脳科学全体を見渡すっていうのが僕のスタンスですね。
グリア細胞ってそうですね、例えば脳科学ってなんかこう言葉ができて、で脳科学者という人たちがある意味生まれて職業として、うん、その頃って、グリア細胞ってほとんど聞いたことがなかったんですね、うん、でそれが最近本当になんかグリア細胞が重要だ、グリア細胞の方が重要だみたいな話にちょっとこうだんだんなってきてるような気がするんですけど、これみんながそのこう世界的にですけど、グリア細胞に何かあるんじゃないかってこう薄々感じ始めたのっていつ頃なんですかね。
うん、まあ、段階的だと思いますけども、やっぱ見えるものってものすごく信頼度が高いんですよね。で神経科学がなぜ発展していなかったのか、1950年以前にですね、って考えるとやっぱりその電気信号を測る技術が発達してなかったと。ニューロンの存在もですね、1850年代とかに見つかってるわけですから、いったらそこから100年ぐらいは、ニューロン何なんだ、もっと酵素とかですね、なんかその物質で取れるビタミンとか、なんかそんなものを、研究してる方が楽だったと思うんですが、電気信号で、ニューロンの活動が取れる、それで脳科学発展するってなったのは、レーダーとかオシロスコープの発展で、活動が見えるようになったから。それとアナロジーで考えると、グリア細胞の活動が見えるようになったのはいつかというと、1990年にアストロサイトというグリア細胞の一種で、カルシウムシグナルというものが光で見えるようになった。これが一つの大きな契機だったと思いますね。でその後は、バイオロジー全体で言えることですけれども、細胞種を分けてですね、観察したり操作するっていう、いわゆる遺伝学の発展があってですね、そのおかげで、じゃあニューロンがこれやってるんだったら、このメソッドを別の細胞、例えばグリア細胞に応用してみたらどうなるのかということで、今度は見るだけじゃなくて操作するということができるようになって、そうすると機能が分かるわけですね。それができるようになってきたのがおそらく2010年以降という。
そうなんですね。今アストロサイトっていうふうにおっしゃいましたけど、グリア細胞っていうのはアストロサイトの他にもあるんですね、種類が。
はい、メインで言うとグリア細胞は3種類あって、ニューロンの、突起にですね巻きついて、そのニューロンの信号の伝達を速くする、これは100倍以上速くなるんですが、その役割になっているのがオリゴデンドロサイトという細胞ですね。でもう一つはミクログリアという細胞で、これはいわゆる免疫系の細胞ですね。マクロファージとか聞いたことあると思うんですけど、脳にあるマクロファージをミクログリアという。で最後に3つ目がアストロサイトという細胞で、これはまあ中枢神経系、脳と脊髄に まあ、広く分布して、逆に言うとない場所はないんですが、その突起が血管や神経の細胞体だったり、神経と神経が接合するシナプスと呼ばれる構造だったりに近接してですね、そこの活動をモニターして時にフィードバックすると、そういう役割を果たしています。
一番最初のなんとかデンドライト
オリゴデンドロサイト、
オリゴデンドロサイト、はい、オリゴデンドロサイトは伝達速度をすごく速くするわけですか？
そうですね、メカニズムを簡単に説明すると、オリゴデンドロサイトは軸索というニューロンの出力する突起にですね、巻きついていて、でこの面白いところはですね、この巻きつき方が飛び飛びなんですよね。巻きついてる構造体はミエリンっていうんですが、このミエリンっていうものは一つで軸索全体を覆ってるんじゃなくて、軸索一つに対してミエリンのある場所とない場所っていうのは飛び飛びになってるんですね。でそのミエリンがない場所を電気信号が飛んでいくんですね。なんでかっていうと、ミエリンはものすごい脂質リッチなので電気が通らないんですね。うん、絶縁体の役割を果たしていると。で絶縁体が、あってない場所があるということによってですね、その絶縁されてないところを飛び飛びにジャンプする、電気信号が、これによって100倍以上スピードが速くなる。
なんでしょう、それイメージで言うとどんな感じなんだろう。どっか飛行機でどっかに飛んでっちゃうみたいな感じですかね、
まあ、特急みたいな感じじゃないですか。
はいはいはい、
確定じゃなくて特急になるっていう。
特急になるんですね、じゃあその特急にする場所としない場所があるってことですね。特急にしないこともあるんですよね。
あります。あの実感としてあるかもしれないのは痛みですね。あの脊髄の突起には、神経繊維ですね、神経の軸索突起にはですね、ミエリンがあるものとない、全くないものっていうのがありまして、それによってこう痛みを伝達する速度が違うんですね。例えば足をですね、どっかのタンスの皮とかにパンとぶつけると、痛いって思った後じわってくるなんか痛みあるじゃないですか。
ありますね、ありますね、
はい、あれ面白いですよね。絶対これ痛いわっていう、ね、コンマ1秒ぐらい、遅れてくる。あれは、そのミエリンあるものとないものが遅れてこうシグナルしてくるので、あのぐらいの差があるってことですね、伝達、
うん。じゃあ最初になんかすごい、まあ、その痛いっていうのが来て、それからもう一度じわーっとくるっていう、それは何か意味があるんですかね。
例えばあの火とか、そういったかなり生命に危険のあるような、刺激に対してはそのミエリンが巻きついていて早くレスポンスする、反射的にレスポンスするっていうことは、あの生命維持にとってとても重要だと思いますね。で遅いレスポンスをする理由っていうのはうまく解釈されていないと思うんですけども、それに対する意味付けみたいなものを行うためにわざと遅らせてですね、シグナルを脳にゆっくり送って、それに対する例えば感情だったりとか解釈ですね、これは嫌悪すべきものなのかそうじゃないのかっていうものを脳の中のシグナルと統合して考えて、時に記憶したりとかですね、それをまた学習って呼んだりとかする機能があると思うんですね。で大事なポイントでっていうのは、グリア細胞が持ってる時間スケールっていうものがニューロンの電気信号と違うんですね。10倍から、まあ、1000倍ぐらい違うんじゃないでしょうか。遅いんですね。
遅い、
うん、遅さっていうところが、何の機能を生み出しているのかっていうところが非常に面白いと思ってます。
2番目のマクロファージですか。
そうですね、脳だとミクログリアっていう名前なんです
が、これはどういう働きをするんですか。はい、
これは働きがいくつかあってですね、まあ、一つは他の全身に存在している免疫細胞と同じように炎症に反応して、その炎症を促進したりあるいは抑制したりということをする能力がある。もう一つはですね、ミクログリアが非常に面白い能力を持っていて、面白いっていうのは他の全身の免疫細胞と違う能力っていう意味で面白いんですが、細胞丸ごと 鈍食って言うんですけど、食べちゃって消化してなくすっていう作用が免疫細胞全体にある共通項なんですけども、ミクログリアは一部分だけ食べたりするんですよね。
一部分だけ食べる、
うん、というのは脳細胞っていうのは基本的に再生する場所非常に限られているので、大人の脳だと哺乳類だと全部食べちゃうと取り返しのつかないことになるということで、神経と神経が接合しているシナプスの一部分を食べるとか、あるいはそのシナプスの周りを取り囲んでいる構造体あるんですね。その ECM っていう物質なんですけども、コラーゲンとかヒアルロン酸とか皆さん耳にしたことありますけど、を食べて、細胞の挙動を変えるとか、簡単に言うとそのハードのところですね、形を細かく変えさせたり、あるいは細胞を丸ごと食べて大きく変えたり、炎症を抑えたり促進したりするとっていうふうに、語れば語るほどいろんな機能があるんですが、これがどういうふうに切り替わっているのかっていうところはまだ謎な段階です。
で、次が3番目のアストロサイトでしたっけ、
はい、はい。
これはどうしてそういう名前がついてるんですか、アストロって。
これは150年以上前に発見された当時の染色方法ではですね、この細胞が星のような形をしていると。星っていうのは本物の星というか、まあ、絵文字で使うような星で、はい、まあ、キラキラみたいな感じですよね、まあ、そんな風に見えてですね、しかも等間隔に基本的にはタイル状に存在しているので、キラキラがこう等間隔に脳にあるなっていう観察で、アストロ星っていう意味で、サイトっていうのは細胞っていう意味で、
はいはい、
星型の細胞っていうふうに名付けられて
る。でも現在は、まあ、その染色法は使ってないから星には見えないってことですか。
そうですね。
なるほど。で、このアストロサイトの主な機能で分かってるものってあるんですか。
そうですね、大きく分かりやすく言うと2つあって、1つは神経活動、あるいはシナプスの伝達っていうものの制御ですね。ここを早くしたり遅くしたりっていうものを、さっきのオリオデンドロサイトとは違った様式で行っている。もう一つは血管からですね、栄養だったり代謝物だったりいうものをですね、まあ、脳の中にまず入れるか入れないのかっていうことを、ゲートキープしている。で、入れたものをですね、うまく自分の細胞の中で代謝、まあ、つまり調理みたいなことをして、ニューロンに使いやすい形で渡す、栄養を供給する、そういうことをやってます。
どこか、それこそサイエンティフィックアメリカンかな、だいぶ前で本当に全く出典とか覚えてないですけれど、何かそのグリア細胞が意識の元であるみたいな、
そ
んな話があったと思うんですけど、それはどうなんですか。
そうですね、あれはマイケン・デダガードっていう非常に大胆な仮説を提唱する、研究者で、実は今おっしゃったことは完全には証明されてはいないんですが、まずもって意識って何なのっていう定義の問題もあって、哲学者が言う意識と医療現場の人が言う意識っていうのは意味が違ってですね、マイケンが言うところでの意識っていうのは、あの論文では医療従事者が言うところの意識ですね。つまり麻酔をかけると、患者が、感覚刺激に対して反応しなくなる、これが意識がなくなったと、麻酔がかかっていると判断するんですけれども、そういった状態においてですね、マウスで麻酔を、かけて、ニューロンとアストロサイトの活動を取るとヒゲ、を刺激するとマウスはもちろん反応しないですが、神経活動を測ると神経活動はある。つまりニューロンっていうのは電気回路なので、刺激が入るとゴールのところで応答があるのは当たり前なんだと。ただそれがマウスの行動としての反応につながってない、なぜなんだと、その違いをアストロサイトのシグナルで説明していて、説明というか予想していて、起きている時と、麻酔がかけられたマウスではアストロサイトの先ほど言ったカルシウムシグナルというシグナルがですね、まあ、かなり減弱されているということで、ニューロンはただの電線だと、アストロサイトはそれに水気を行っているようなシグナルを持っているんじゃないかと、かなり大胆な仮説を提唱して、10年以上前の論文だったと思いますけども、 その点でフォローアップしている研究は残念ながらないですね。
なるほど。永井さんご自身が今そのグリア細胞で、まあ、なんていうかこう中心的に扱っている課題っていうのはどういう問題ですか？
そうですね、いろいろやってるんですが、どれを話そうかな。まあ、私が自分の研究室で中心的に扱っている最終的な疑問は、まあ、なぜ私たちの脳にアストサイトが必要なのかとっていうのはですね、古代生物を見るとアストロサイトとかグリアってないんですよね。あるいは数が非常に少ない。竹石さんとお話しされたと思うんですけど、線虫っていう生物では、全ての細胞の数と分布とある程度の機能っていうのが分かっていて、300数個のニューロンっていうものがマップされてるんですけど、あの生物においてはアストロサイトは4個しかないんだ
よ
ね。
4個？
4 個。まあ、ハエ、魚、まあ、そして鳥、カエル、マウス、サル、ヒトと、まあ、こういろんな生物の種がありますけれども、まあ、哺乳類、霊長類に近づくにつれてグリアの数が非常に増えていると。で、例えば人のアストロサイトを iPS 細胞とかが作ることができて培養してそれをマウスに移植することができるんですが、そうするとマウスの記憶学習能力が向上すると。
本当ですか？
こんな移植実験もあってですね、つまりアストロサイトあるいはグリア細胞全体の存在がですね、我々の脳機能の高次なところを担っているんじゃないかという仮説はあるんですね。
はい、
うん、でそれを明かすっていうことがボトムラインですね。
今記憶、まあ、記憶力が高まるってことですかね、いうような実験結果を教えていただいたんですが、まあ、当然それは人間には、ね、できないわけですけど、記憶が良くなるって一体どうしてその良くなるんですかね。なんかちょっといまいちわからないですけど、そこが。
そうですね、非常に難しいところで、なんて答えたらいいんだろう。普段から考えてるんですけど、言葉にするのがちょっと難しくて、まあ、記憶の基盤としてはですね、まあ、どういったことが細胞レベルで起きているかというと、まあ、神経と神経のつなぎ目シナプスの強度が変わっていると。つまりシナプスって人間の脳だと何兆っていうレベルで存在するんですが、そのシナプスが全部が全部いつも活動して信号伝達を行っているわけじゃないと。どっかでこう強弱をつける必要があってですね、記憶っていうものは、その一定の回路が強度が高まっているという状態なんですね。で、先ほどアストロサイトの説明の時に申し上げたように、アストロサイトは、そのシナプスの強弱を調節するという能力があるので、その様式がネズミと人で違うのではないかと。じゃあどう違うんだっていうところなんですが、人のアストロサイトをマウスの脳で覗いてみるとですね、まずシナプスに接している数が多いと。一つのアストロサイトがマウスでは10万シナプス、制御してるんですが、人だと100万。そしてですね、先ほど申し上げているそのカルシウムシグナルっていうものの速度っていうのがあるんですが、まあ、10倍から1000倍遅いと、ニューロンの電気信号に対して10倍から1000倍遅いって申し上げたんですが、人のアストロサイトでは遅いものも持ってるんですが、その速いコンポーネントっていうのも実はあってですね、アストロサイトのシグナルがもっと多様であるということですね。それ以上は分からないです。その分子っていうレベルでいろんな分子発現が人のアストロサイトとマウスのアストロサイトで違うと。例えば、酸化ストレスに対する防御力が人アストロサイトが高いというような報告は最近あるんですけれども、まあ、じゃあそれがこんな複雑な脳回路にどう組み込まれて、結果的になぜ高次期の学習の効率だったり、記憶の、貯蔵あるいは読み出しっていうものの効率化につながっているのかっていうことに関してはまだまだこれからですね。で、私はそういった特徴をですね、脳のどこにあっていつどんな機能をどんな分子を使ってアストロサイトは我々の脳機能を向上できるのかと、そこが一つの興味だってですね、今新しい遺伝学ツールを作りながら そういった今言った特徴をですね、カタログ化して、こんな時にこんなマウスとサイトがこんな風に活躍していると。それがマウスと人でこんなにも違ったり、あるいは出荷になるとこのように破綻してしまうと。そういうものをですね、一つ一つ情報として積み重ねていくことによってですね、どっかのタイミングで我々人がさらに脳機能を向上させたり、拡張できたりする分子基盤だったり、細胞基盤というものが見つけられるといいなと思ってます。
それって例えばその基盤が将来的に見つかったとすると、まあ、本当にこう例えばすごく記憶力が増進できるような、
うんうん、
そんな時代もやってくる可能性があるわけですね。
ありますね。はい。ありますねって断言したっていうのか分かんないんですけど、まああるでしょうね。
あ、そうですか。はい、でもね、記憶力がね、やっぱりその高まるとか、処理速度が速くなるとか、ね、やっぱそういったことは、なんていうんですかね、こうテクノロジーの進歩がどんどんどんどん、まあ、今進んでいて、まあ、どんどん人工知能とか出てきちゃうし、なんとなくこう人間の脳ももう少しこう、まあ、人為的にっていうのおかしいですけど、あのスケールアップというか、アップグレードをしないと厳しいなって感じもするので、
はい、ね、なんか潜在能力っていう言葉がねありますけど、あるいは限界突破とかそういう言葉がありますけど、そういう研究って非常に夢がありますよね。で、まあ、人間の脳だけで何かやるっていうことだけじゃなくてですね、うまく、まあ、そういった外部メモリーみたいなものを使ってやらなくていいタスクを預ける、それによって自分の脳を別の目的に使うとかですね、まあ、助け合いでこう脳機能を拡張するっていう試みは非常に面白いと思いますし、そういうものをスケールダウンして細胞レベルで考えると、我々の脳を除いてですね、グイーンとこう細胞レベルで見ると、まあ、かつては線虫とかではニューロンだけで頑張っていた電気信号のやり取りっていうものですね、グリアが遅めにそのシグナルをですね聞いて、時にフィードバックして、今ニューロンこんなことやんなくていいよとか、今こういうことやった方がいいよっていうふうに教えてあげる素子としてですね活躍しているっていう意味では、グリア細胞自体がですね、まあ、そういった脳機能拡張を託し付けている可能性は全然あるんじゃないかと。
そうなんですね、うん。